長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。
ここ長沢文庫にはあらゆるバックグラウンドの方々の人生を変えた一冊が所蔵されております。はい、今お聞きいただいているあなたとの出会いも偶然ではなく必然の出会いです。ぜひ最後までお楽しみくださいね。
この番組では心理的安全性を担保していくことを大前提に発信しております。
はい、心理的安全性というとちょっと硬い言葉になってしまうかもしれませんけど、感性が違う、違っていい、それを受け取る、みんなでオープンに語れる場を目指したいので、意識的にファーストネームだったりニックネームだったり、そんなことを使って気持ちがぐっと近づくような、そんな風な空間を目指している、そのことをちょっと心理的安全性という言葉を使って皆さんにお願いをしている感じです。
というわけで、私も支配人のことはのりちゃんと呼ばせていただきますので、ご了承いただければと思います。
はい、ありがとうございます。
お願いします。で、私たちはですね、前暗闇の読書会を月に一度開催させていただいております。その模様をこちらのポッドキャストではご紹介しているんですが、今月、ご紹介していたのが、アマヤンが紹介してくれた本だったんですけど、なんと今日はアフタートークということでアマヤンをこの場にお招きしております。ではお呼びしましょう。
ありがとうございます。
アマヤンこと天田幸宏さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。というわけで始まりました、アマヤン。本日はお越しいただきましてありがとうございます。
こちらこそです。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと、今月ね、アマヤンのご紹介いただいた回を3週にわたって、番組で紹介させていただいたんですけど、めちゃくちゃですね、あの当日も言ってましたけども、非常に IQ の高いといいますか、非常に深い話がですね繰り広げられていて、すごかったなと思ったんですけれども、はい、のりちゃんもなかなかこんな回なかったですよね、今まで。
そうなんですよね、今までどちらかというとこんな感じっていうところでお話しするっていうところが、はい、とても流れ的に多かったかなというふうに思うんですけど、今回はですね、もちろんアマヤンが初めから本の紹介というところで、きちんとパワポのようなものまで、資料までご用意していただいて、
はい、
ここからして、入りからして違いましたよね。
違いましたね、非常にしっかりした。で、集まった面々もなかなかすごい方たちが多くて
そうですね、偏差値高めな人たちが、
はい、偏差値高めでしたね。はい、というわけで、夕暮れに夜明けの歌をという、文学を探しにロシアへ行くという本をご紹介いただいたわけですけども、天谷さん、ちょっと簡単にまずは自己紹介などいただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。アマヤンこと天田幸宏でございます。本日ありがとうございます。
こちらこそ。
はい、私日頃ですね、コンサルタントとして中小企業向けの、いろんな経営戦略面とかをサポートする、お仕事させてもらってます。で、バックグラウンドはですね、編集者っていう仕事を20年ぐらいやってまして、主に雑誌からスタートしたんですけれども、私は子供の頃から雑誌の編集者になりたいっていう夢を小学生の頃に打ち立てて、でそれを20代の頃に叶えることができたんです
、ね。すごいっすね、それ。
はい。で、20年ぐらいそんな仕事をしていて、雑誌、そして書籍作りにも、携わって100冊ぐらいの本を作ってきましたからね。はい。なので、子供の頃から本当に読むこと、がすごく好きだったので、いろんな本に影響を受けてきて、今日に至るのかなという形で、こんなね、読書会っていうのは、私自身は読書会に参加したこともなければ主催したこともないんですけど、はい、いつかね、そういう機会あればいいなぐらいに思ってたら、こんなね、とても素晴らしい機会をいただいたので、はい、 喜んで参加させてもらったっていう感じです。
ありがとうございます。
嬉しい、ありがとうございます。いやなんか、ね、そういうやっぱ出版のお仕事されてたっていうのもあるし、たくさん多分本人も本も読んでこられてるんだろうなっていうのをすごくこの紹介いただいた本からも感じましたよね。夕暮れに夜明けの歌を、文学を探しにロシアに行く、まあ手に取らない多分普段だったら
ね。
ですよね。
このロシア文学っていうところでね、まずとっても一個それだけでもハードルが高くなるっていうか、
はいはいはいはい、
もちろんねこのポッドキャストの中でもどうしてこの本を手に取ったかっていうのは、うん、あまやんが紹介してくださってるところだとは思うんですけれども、
うん、
これね実は紹介いただいた時のこのポストカードが入ってるんですよね、
は
い、
おお、
あまやんからのりちゃんにこの本を紹介してくれた時のポストカード入れてくださってたんですか。へえ、
うん、でそこにこの本は私がこの3年間で最も心を揺さぶられた一冊です、うん、って書いてあるんですよ。
素敵なメッセージ、
ね、私もでも本当にこの本、実はですねあまやんのその読書会のゲストスピーカーになっていただく時まで一生懸命読んだんですけど、29章までしか読んでなかったんですよ、
う
ん、
ほうほうほうほう。
でこのね30章がすごいんですよね。このね30章を読んだ時に、はい、あまやんの書いてくださった意味が分かった。30章のタイトルがね、うん、大切な内緒話っていうタイトルなんですよ。
気になるタイトルですね。
これ読んだ時私も確かに最も心を揺さぶられた一冊になったわって思いました。
マジか、そんなですか。へえ。あまやんわかりますか、30章って言われて。
30章、そうですね、今手元に本があるので。
あ、そうなん
だ。はい、はい、今それをちょっと見ながら、はい、はい、伺ってました。
へえ、そうなんですよ、
うん、
まあまやんがねこの本を本当にまあ、エッセイっていうところで日記のようなものですよってポッドキャストの中でも紹介くださってるんですけど、うんうん、そうですね、本当に日々の様子っていうのをよく覚えてるなっていうぐらいに詳細に書いてある部分もあるんですけど、うんうんうん、この最後のところはねその事柄っていうところから引き起こされる心の内側みたいなところがもう本当に素敵で、アマはいかがでしたか、30章。
そうですね、やっぱり全てね29章までがここにたどり着くまでにのね、うん、プロセスだったんだなっていうね。
ですね、
はい、だからやっぱり本ってそういうなんていうんですかね、一冊丸ごと全部面白いっていう本は少ないと思うんですよ、
うん
うん、で後に記憶に残るなんて本当にわずかですよね。だから人はマーカーを引いたりするわけですけど、しおりを挟んだりとか、
うん、
そういう中でもね30章っていうのはまあ私も最も印象に残って今もね線引いてますけども、うん、あこの本最後まで読んできてよかったなって思いましたね。だから私ものりちゃんと同じ感じで一晩で読んだことっていうわけではないんですよこの本ね、
うんうん、
確かお風呂の中で電子書籍を、まあ、1日1章か2章ぐらい読み進めながらコツコツ読んでったっていう、そんな感じでしたかね。
そうですよね、そうおっしゃってました、
はい、はい、
はい。面白い、
でもこの本当に30章はここだけでもなんか
映画めっちゃ言うじゃないですか、すげえ気になってきた30章、
ええ、早く読まなきゃ。そう映画にしたいなって思いますね。誰か動いてくれないかなって本気で思ってます、はい、
あそんなですか。
で多分ね、そのポッドキャストの中でもあまやが言ってくださったようにやっぱりこう、うん、たまたま刺さったっていうところは人それぞれ違いますよね、
うんうん、
って言ってくださってるんですけど、うんうんうん、もうねここは刺さったっていうかこうぐさーって感じですよ、本当に。
そんなに鋭いんですか30章
するもうね何だろう、はい、なんかね突き抜けちゃった感じ、
突き抜けるほど。
刺さったっていうよりも貫通した感じ。
めっちゃ気になる。ちょっとこれ聞いてぜひ気になってる方、抽選で1名様にプレゼントしてますので、ぜひですね番組へのメッセージを送ってきていただければと思います。
これはですねぜひ手に取っていただきたい、
はい、 ですね。はい、リンクで購入できるリンクも概要欄に貼ってありますので、ぜひ興味ある方、気になった方は手に取ってみてください。はい、どうでした、実際このあまやんこの本をプライムの読書会で紹介してみて、何かこう、ご自身の中で感じたこととか変化とか何かありましたか？
そうですね、やっぱり自分の感動はね、そのままにそれをどこまでね、共有といいますかね、
はいはい、
感じてもらえるかっていうのは、半信半疑だったんですよ。よくあるのがね、自分は面白かったけど、相手はそうでもなかったっていう、当たり前ですけどね、何にでもあるわけですよね。特に趣味の世界っていうのはそういうのが強くて、だからどこまでね、それが受け入れられるのかっていうのは、当日までちょっと不安ではあったんですけどね。
はいはいはい。
はい、
でもここの回はめちゃくちゃ参加者共感してましたよね。
あ、
特に文脈っていうフレーズ、
はい、
あそこの部分でいろんな、残りゆっか、ようさん、かおちゃん、本当に3人ともがとても深くここのところを感じてくれてましたよね。
はい、本当にありがたかったですね。初めてでしたけど、皆さんとは。
あれをきっかけになんかその後つながったりとかってありますか、誰か？
何人かとはね、連絡、はい、取ってメッセージ交換等はさせてもらっています。はい。
いいですね。なんかこういうところから出会いが。
ここの出会いですよね、ほんとね。
ね、はい、偶然ではなく必然の出会いですので、
うん、
何か生まれてくるんじゃないかなと思いますが。
うん、
いやこれでも、集まったメンバーが、こういう、ちょっとその文学的なこととかの知見が浅いと、多分あそこまで盛り上がんなかったと思うんですよね。なんかそういった意味で、のりちゃんの人選というか、あのメンバーが集ったのもすごい必然だったなっていう気がすごくしました、聞いてて。
でも本当に、なんていうか、あそこまで、こう、ね、あまやんがそれこそ、自分のその、選んだ本で、それをシェアする機会ってなかなかないですっていうのを、ポッドキャスト の他の回で言っていたりとかしてくださってるんですけど、それに本当に皆さんが、反応してくださった。いい意味でですね、いい意味で反応した。で、本当にそのメディアっていうのが長いところを最近こう切り取って、で、本当に真意じゃないところだけをちょっとピックアップされることもあったりとかして、それがちょっと危険だよねっていうような感じの部分もあったじゃないですか。で、そこに関しては本当に皆さんも同じように思われてましたよね。
ああ、そうでしたね。
もう今流行りの TikTok、 それがいい、悪いとかそういう話ではないけれども、なんとなく短い時間だけで、なんかこうお手軽な感じだけで、なんかそういうコスパがいい、タイパがいいみたいな、そういうことをこうちょっと重要視されがちな今、そこと真逆な感じの文学っていうところが大切っていうところは本当に伝わった感じありましたよね。
そうですね。ですから、何でしょう。本を、私ね、親しい方にはね、聞かれたりもするんですよ。最近読んで面白かった本を教えてくださいとか。で、こうですよってお伝えしたところで、大抵そこで終わるんですよね。読みましたって言って、ね、感想まで寄せてくれる人なんで、多分10人中1人いるかいないかっていう
世界。そんなもんでしょうね、でも。
はい。そうなんですよ。私もそうですからね、受け取る側だ。
本読むのって時間かかりますからね。なかなか読もうってところまでは、あれですよね、はい、ハードルが高いと言いますか。
ですからね、その、なんでしょう、中身の一部を紹介して、それをね、一晩で、なんかシェアできるっていうのは、非常に濃い時間、濃密な時間でしたね。同じ時間ですけども。
確かに。
そうですよね。でも本当に語学がすごく長けている人が集まったので、特になんかこう話題がこう盛り上がった感じのところって、ハイコンテキスト文化。
はい。
いわゆる言葉の裏に隠れた意味、暗黙の了解が重要視されて、で、直接的なこう表現とかいうよりも、間接的な表現が好まれる日本だと、なんとなくっていうところでつながる。こう。だけれども、その、欧米とかでは言葉にしなきゃ伝わらないよねっていう、でそれを経験している人たちが集まっているからこそ、この文脈っていうところの部分に多分ものすごく共感されたのかなって思うんですけどね。もうあまやんのね、素敵な奥様の話もちょいちょい入ってきてね。
入ってましたね。
入ってましたよ。
そっか、ちょっと恥ずかしいですね。
これは高校のロケだって思いながらね。
受ける。面白い。
いやでもまたね、この素敵な奥様のねエピソードがあるから、この単純にこの本っていうだけじゃなくて、あまやがその語学を習いたくもなったりする本なんですよっていうところに、まあね、また奥様の話が登場されたりとかするんですけど、あの本当になんていうか、多分この本っていうのがあまやの人生を本当に変えているっていうところの一面のエピソードとしてすごく微笑まし
い、うんうん、
ありがとうございます。
へー、なんかでも本当にトーマスはこういう本って今まで手に取ったことがなかったので、まあ、これからまだ読んでないんですけど、これから読みたいなと思ってるんですけど、アムヤンの例えばこれ以外になんかおすすめの本とかって言ったら、なんか思い当たるものってありますか？
おすすめですか、うん、まあ、ジャンルにもよると思うんですけどね、まあ、一つ言えるのは、ただ私あの若い頃は文学青年だったとは思うんですよ、20歳ぐらいまでは、まあ、よくある話ですけどね、うんうん、で小説本当にいろいろ読んできた方だと思います。ですけど、はい、大人になってからやっぱり仕事が楽しくなってしまって、そのいつしかやっぱり仕事に関連する本ですか、でも30歳ぐらいからもうビジネス書ばっかり読んで、まあ、ね、仕事もちゃんとやっていかなきゃみたいな、まあ、脅迫観念みたいにもあってですね、ちょっと文学は捨ててそっちにのめり込んでいったっていう時期はやっぱり長くあったんですよね。ですけど今回のねこの本を改めて読んで、なんか自分が忘れかけていたものとかをね、やっぱり文学っていいよなって思わせてくれたので、だから最低そうですね、年に何冊か小説読もうというふうに、思ってますかね。はい、
本当だって人と人とのね文脈をつなぐっていうのが文学だっていう話になるわけなんですよね。
はい、
そこからすると本当にあまやが今されてるお仕事もそうだったりとか、
はい、
あまやが書かれているご本もう著者と読者がつながる、はい、ね、これも想像を超える出会いなんですよっていうところがあったりとかして、うん、それを実体験でこう持ってらっしゃるんですものね。
はい、確か当日読書会当日もね、お伝えしたと思うんですけど、米原まりさんっていうね、ロシアの、翻訳者の方が、翻訳家の方がね、通訳ですか、通訳の方が、まあ、文学者としても知られた方ですけれども、その方の本をご紹介したんですよね。確か。打ちのめされるようなすごい本っていうね。これは彼女が書評家としてもすごい有名な方だったんですけれども、まあ日頃の生活の中で読んだ本を簡単に説明してもらうっていう、まあそんなエッセイなんですけども、エッセイ集ですね。まあでもエッセイ集って言っても400ページ、500ページぐらいある大作なんですけど、その本は一冊読むだけで、あ、これも読んでみたい、これも読んでみたいっていうようなものなので、何から読んでいいか分かんないっていう方は、それこそ打ちのめされるようなすごい本っていう本のタイトルなんですけど
すごいタイトルですよね。
それを手に取ってもらうと、いろんな扉が開かれていくんじゃないのかなと思います。はい、
ね、ここに参加してくださったユッカが、その今の翻訳者の方の大不安だったんですよね。でそういうのも途中、ちょっとポッドキャストの中には配信されてないんですけれども、出てきてたりとかして、やっぱりそういうところがこうね、この番組の偶然ではなく必然での出会いっていうところにもつながるなと思うね。
確かに、
ここは本当に素敵な人たちの集まりでしたよ。
いや本当ですよね。でなんか配信の中でもご説明ちょっと載ってましたけど、あまやんが書いてる本も興味があって、僕今、まだウォッチリストっていうか欲しいものリストにしか入ってないんですけどそれも買おうと思ってるんですけど、
ちょっとすごいじゃないですか、あまやんの本を読んでですよ、ね、そして2億だったビジネスが3億になるみたいな ね
すごいっすよね。
そんなことになったらやっぱりみんなポチりたくなりますよね。
はい、そう、こういう今のあまやんのご紹介したような本の分野が、あまやんの今のお仕事のあれなんですか、コンサルティングのお仕事につながってくるようなことになるんですか？
まあ、私は2冊ね、これまで本を書かせてもらってますけれども、はい、やっぱり読者の方からのお問い合わせっていうのは少なからずありまして、今も、はい、でそういう方はもう ぜひぜひって形でご一緒する機会は、まあ、比較的年に今も何件かありますね。ありがたいことです。
特にあれですよね、海外の、はい、台湾でしたっけ、山屋。
あ、そうなんです、はい、台湾の方から翻訳された、中国語に翻訳された本をお読みくださって、うん、それで台湾で講演してくれないかみたいなね、うん、お話いただいて。
めっちゃかっこいいですね。すごいですねそれ、はい、
そう、その本当に空港でね出迎えていただいてる写真を見せていただいて
はいはい、はい、
そのね、そんなね 2,3 人とかじゃないのよトーマス、もうねダーみたいな。
マジっすか。
横断幕的な感じでしたよね。
アイドル、はい、アイドルの扱いじゃないですかそれ。
そうなんですよ、
すごいっすね。
でだからね、さっき話をされてたみたいに本当に想像を超える出会いっていうのが、うん、本を出すっていう時には分からなかったけれどもっていう、うん、そこに通じるのかなっていう感じは、はい、
ですからこのね読書会本当に素晴らしいなと思ってるのは、そのやっぱり本ってある意味特殊な商品というか、もうね、うん、今後どんどん廃れていくんじゃないかっていう見方もある一方で、うん、本でしか成し得ないものっていうのもまだまだあるんだなっていうのは、まあ、自分が実際、ね、出してみて分かったことでもあるんですよね。
なるほど、はい、
なるほど、ね、
だからこそ素晴らしいというか。
今後また本書く予定とかあったりするんですか。
そうですね、今は、台湾の方とね、またその後もやり取りさせてもらってるんですけど、今年の夏にまた7月ぐらいに行くんですけど、はい、それに合わせてちょっと、うん、先に台湾の方で次のテーマを書かないかというお誘いをいただいてます。
おお、逆輸入になる可能性があるということですね。
はい。
でもその時ね、もしかしたらまたアマヤは腰痛を抱えながらね。
おっしゃってましたね。それ
ね、または本当にこの本の中でね言っていたように、その文字の虜というかね、
はい、
書くことによってどんどんどんどん中毒性のような、もう本当に自分の、はい、なんていうか溢れ出る感じ、どんどんどんどんその魅力に自分が自分で中毒になっていくみたいなね、方向になるのか、どちらになるんでしょうね次の本は。
いや、私もだから本当にね、なんかこう恐る恐ると言いますかね、はい、ワクワクしつつドキドキみたいなね、はい、まあ、怖さもありますし楽しみもあります。
夏までですと意外と時間ないですからね、夏までだと。
そうなんですよ。
なかなかドキドキしそうなタイミングですけども。そうですか。
もうそういうテーマはなんかこう自分の中であるんですか。
はい、そうですね、まあライフワークっていうか、今私はいろんな方のねストーリーを作らせてもらってるんですけど、うんうんうん、まあ、ストーリーによって顧客を想像するっていうテーマを今掲げて、まあ、ビジネス活動もね させてもらってる中で、うん、それをテーマにちょっと次書いてみる予定です。
なるほど、ね、
はい、
楽しみですねそれは。そんなアマヤンのなんか情報を知れるホームページとかってなんかあったりするんですか。
ホームページは私の会社のホームページ、まああんまり更新はされてないですけども、うんうん、まあ過去の作品とかは、あと今やってることとかはね、かいつまんで見れるようにはなってます、ね。
じゃあちょっとそちら概要欄にリンク貼らせていただきますので、
はい、
皆様も興味ある方、見て、覗いてみていただけたらと思います。SNS とかもやってますか。
そうですね、まあ一通りは。はい。
うんうんうん、ちょっとじゃあその辺意識あまやから後でいただきますので、はい、リンク貼らせていただきますね。
はい、
そうですか。今後どうですか、あまやのその方向性というか、なんか告知したいよとかなんかありますか。こんなこと
そうですね、最近で言いますと、まあ、定期的に開催してるセミナーとかはありますんで、まあ、私がどんなねことやってるのか、まあ、特に仕事面ですけどね、
はい、
興味ある方はセミナーなんかお気軽に参加いただけると、
うん、
はい、
そうなんです。だからアマヤンのね、そのセミナーみたいなのに私も参加させていただいて、はい、でそれでもうあるいや何でしたっけ、河原でしたっけ、
うん、
企業さんのそのストーリーで本当に今アマヤンが言ってくださったように、はいはい、ストーリーでどんどん展開していくっていう、本当に
事例
ってい
うの、雨漏り星の会社ですね、
うん、
はい、
紹介してくださって、なので非常に分かりやすい、どれだけストーリーというものがそのブランド力にもつながるし、
なるほ
どね、その企業のその理念みたいなものを他の人たちにこう広めるというのに有効な手段かっていうところの部分を、実践的なことを踏まえた上でお知らせいただけたりとかするセミナーなので、
面白そう。 セミナーはオンラインですか、リアルの会場で。
あ、もうオンラインで今はやってます
ね。オンラインで、オンラインなら誰でも参加できますもんね。
はい、
ぜひ皆様そちらの方もチェックいただければと思います。
はい、
あとなんか今年の目標とかなんかありますか。
そうですね、今年の目標はですから、今言った台湾の、ね、本を形にするっていうのがありますのでね、うん、締め切りあることですから、
とりあえずそこですね。なるほど、はい、素晴らしいです ね、 ですね、楽しみじゃないですか。ぜひぜひアマヤンをこれからもチェックしていきたいなと思うところですけれども、はい、はい、のりちゃんどうですか、そろそろ締めに向かおうかなと思いますが。
承知しました。本当にアマヤンは噛めば噛むほどってやつですね。皆さんぜひ
スルメのような方ってことですか。
スルメのような味がある方なので、はい、ぜひ概要欄のところからですね、今後のアマヤンもチェックしていただいてっていうところでしょうかね、トーマス。
はい、そうですね、アマヤン、はい、本当にぜひチェックしながらみんなで追っかけていきたいなっていうのと、また喋る方じゃなくて参加者としてもぜひアマヤンも来てほしいですね。
ぜひぜひ、はい
はい、非常に濃い話がアマヤンがいると出てきますので、また来ていただけるのを楽しみに
しありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、というわけで今日の、はい、ゲストとしてアマヤン登場いただきました。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはアマヤンから何を感じましたか。長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しております。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見ご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方に、本日アマヤンが紹介してくださった夕暮れに夜明けの歌をプレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye. Listen to our podcast and let your life bloom.